皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、新時代建設のリーダーシップです。自民党もですね、何やら雰囲気が変わってきましたね。竹下派の竹下氏が、あれをね、石破を支持するっていうことを言い出しまして、これはやっぱりもう清和会政治には終わりだなという感じですね。まあ大体もう朝鮮戦争を終結ということになりましたら、日本からも戦争屋は撤退でありますし、戦争屋の手下やってた連中、過去20年ぐらいに遡って全部摘発して、刑務所入れるもの入れて、決着つけなきゃいけないわけでありますね。第二次東京裁判がいるわけであります。これはね、決してね、甘く見ちゃいけないと思うんですね。日本は戦争負けた時、やっぱこれ甘く見てましたよね。昭和天皇もちょっと甘く見てた節があって、やっぱりなんかこう、穏便に済ませられないかと思ってたようでありますけども、最初のうちね。しかしやっぱりこの、やってきたことの大きさから考えたら、やっぱその穏便に済ますなんてことは到底できなかったわけでありますね。アメリカのクリントンたちに対する、その、まあ、摘発と、それに対する彼らの反発なんてものすごいものがありますよね。ほとんどもう、格闘技ですよね、アメリカなんかね。で、韓国なんかは、軍の情報部、秘密機関ですね。韓国陸軍の情報部、ぶっ潰しちゃいましたね。すごいね。一気にやるわけですね。やっぱりだからこんな感じで、日本もまず相当な、みそぎをしなきゃいかんと思いますね。身をそぐことをしないといかん。だからこれ、一時的にこれ、敵味方に分かれますね、国内がね。平家と源氏じゃないけども、まあ敵味方に分かれてですね、この戦争をやってきやす、それからその旧兵、悪兵の一掃はですね、相当頑張らなきゃいかん。だから次のリーダーは、こういうところをまずやっぱりきちんとできる人にないとダメですね。だからやっぱりこの過去20年間のこう戦争や時代に加担した人たちではダメなんですよ。かといって何も知らないとですね、どうしてかわからないから、まあ、ある程度状況分かってて、なおかつ加担してない人ってなると、まあ、今表に出てない人たちの中でこれは選ぶってことでしょうね。与野党問わずそういうことだと思いますよ。で、国政調査権っていうのが憲法で認められておりますから、まあ、この国政調査権をもとに全部こう、摘発し直していくと。で、秘密は全部暴露するということですね。日本が潜在的核兵器保有国だ。ということについても、アメリカですよね。プルトニウムを全部話したらどうだと言ってきて、で、あそこから国民にバレちゃったわけですね。なんで47トンもプルトニウム何持ってんだと。平成になってからどんどん積み立てたと。あれ何をやってんだと。北朝鮮の新聞なんか日本語でですね、カーター政権じゃない、なんだっけ、あれは、ブッシュ政権ですか？残るからの経緯まで全部こう書かれてますね。果てば60年代の佐藤栄作総理の頃からの話から書かれてますよね。まあバレちゃったわけですね。で、ああいうような秘密っていくらでもありましてですね、あれもやっぱり全部整理しないといかんでしょうな。だから本当にこの20年間日本がですね、右に舵を切ったことのつけってね、ものすごく大きいと思った方がいいと思いますよ。とりあえずこう自分は生き残ったらなんとかなるまで済まなくて、やっぱりこの世界に与えた日本の衝撃ってものすごく大きいですね。それからやっぱり日本国憲法はあれ一字一句変えたらいかんですね。あれを変えたらですね、もうこれ収拾不能になると思いますよ、日本は。それはいろんなね、憲法を少しでも良くしようって議論がいろいろあるのはよくわかってますよ。この方がより良いという議論がね、それいろいろあるのはよくわかってますよ。一方、ね、変な右翼がですね、戦争できるように憲法変えようとしていることもよくわかってますよ。でもあれですね、唯一今この日本で、世界がそれでも信用してくれるポイントは二つあって、一つは天皇さんがしっかりしてること、天皇さんが明確に戦争反対だってこと、二つ目は日本国憲法がちゃんとあるってことですね。でもこの天皇さんは来年交代ですよね。 で、次の、鳴人親王は、まあ、人宮さんですね。もうあの方も戦争大反対だし、環境派だと思うんで、まあ、リベラルな方だと思いますから、そこは全然揺らいでないと思うんですが、憲法がですね、変な風に変わったりすると、とんでもない憶測を呼んで、その、とんでもない混乱になってしまうんだと思うんですよ。要するに、ここで憲法の軸をずらしたら、なんか、引き算したり立ち算したりすると、おい、何をする気だと日本はと。で、どうせ日本人海外に対する説明なんかどえらく下手ですから、英語のディスカッションなんかも政治家なんかできないしね、役人も大抵できませんから、ちゃんと説明するなんてことはできないと思うんですよ。日本語でも説明できないでしょ？安倍政権なんか丁寧に説明するったってですね、ちょっとも丁寧に説明してもらった覚えないですよね。あれを憲法を変えといて外国人にやったらですね、もう日本はいよいよ終わりですわ。だからここは憲法は一語一句変えられませんよ。もし本当に変えたいっつうんだな、まあ日本が世界の中でもう少し信用を取り戻しからだよね。日本の政治がね、もう少しまともになって世界から信用されるようになってから、それはもう一回改めて考えてもいいんじゃないですか。今は変えられませんね。それから次に大事なことは、日本もやっぱ金の話ですね。年金と日銀で66兆5千億円でしたっけ？随分株を買いされましたね。あれ、パーじゃないの？完全ゼロなのかどうかわかりませんけども、これトランプ円高ですよね。貿易交渉まとまりませんよね。どっから見たって日米貿易交渉これまとまる気配がなくて、で、しかも日本はイランから原油の購入継続するでしょう。と、これ、必ず来ますよね。今度円高ですよね。トランプ円高になってくると、それは日経平均暴落ですわ。大体日経平均なんてですね、安倍政権できる前が8000台でしょ。そっから買ってったのは日銀で、それから年金ですよね。日銀と年金で8000円から2万何千まで買い上げたわけですね。この間民間はみんな売りですよね。個人も売るし、企業も売るし、外人も売ったり買ったりしながら結局売っちゃったんでしょ。だからそういう意味で見たら、8000円から2万何千まで民間人は買ってないですよ。外人も買ってないですよ。買ったってどうせ売っちゃってる話で、要するにこの間は日銀と年金しか買ってないということは、日銀と年金が買うのやめて売りに出したら、そら次の投資家が出てくるのは8000円以下ですわ。日経平均ね、日経平均8000円以下になってくると、まあなんかいい会社なら買おうかなって人も出てくるんじゃないです。だから8000円戻ってくるってことは全部おじゃんよ、あれ66兆円ね。で、当然年金もですね、ありませんとかさ、話になってくるわけで、いや、それは大変なんですよ。あの金の始末をどうつけるかですね。まあ、日本の銀行は日銀にですね、380兆円ぐらい当座預金積んでありますから、もう国債を全部売っ払っちゃって、二度と国債は引き受けませんと。すなわちもう、一切今後国の国債は引き受けません。国ももう、しばらくって言いますか、相当長い間国債は発行いたしません。発行できません。ということで、銀行も保険会社も国債と縁を切って、その金出して日本債券に使えば、まあそれはできるけども、まあ今の銀行とか保険会社にそういう大きな投資をする能力や見識ってほぼゼロですよね。だからまあ何もできないままぐずぐずぐずぐずしてる間に株は値下がりする。で、その資金繰りに困った連中が、国債を今度投げ打ってくる。で、国債もそれで暴落する。相場物がみんな暴落しちゃって総売りになっちゃって、まあ実質破綻があちこちゴロゴロゴロゴロ広がっちゃって、日銀以下金融機関も実質破綻だから、巨大な債務っていうか、まあ債務もそうだけども、債権を抱えてるところは不良債権化するのはもっと厄介なんですよね。で、そういうところも軒並み行き詰まっちゃって、で、ふと気がついたら、みんな実質破綻状態とか、日本経済見渡しても、大いにあらゆる話だと思うんですね。やっぱりなんかですね、この、変な国債なんかにさ、基礎の上に金融作っちゃってね。でもその国債に管理してる政府が実にインチキ極まりないし、間に入ってる日銀だとか年金も無責任極まりないんだから、それは土台はすでに溶けてるわけですよ。土台は溶けちゃってるから、その土台の上に乗っかってる金融システムだとかですね、金融機関の経営なんてものはですね、その土台が溶けないみんなね、流れ落ちるわけですよ。当たり前のことじゃないですか。で、その混乱どうさばっかだね。まあやっぱりね、こういう時言ったら戦後の混乱期と同じで、 国民の衣食住の確保が最大なんですよ。最大の焦点なんですよ。とにかく衣食住を確保すると。それって東日本大震災とか今回の西日本の豪雨水害の時と同じですよね。まず命、それから生活、それから経済なんだね。だからそういう意味で言ったら、地域の人たちとよく連携しながら必要な支援をやっていくということですね。配給でも何でもいいからですね。だから国内にも外国の人いるわけだから、それは別に日本人だけとかいう時代じゃないんですよ。もう、どの国だって外国人と一緒にね、生活して国作ってんだから、そこに住んでる人たちっていうことでやらないと、物事はうまくいかんのでありますよ。そんな時にですね、日本人だとか何人だとかいうこと言い出すからね、余計な混乱になるわけで、とにかく命の心配、生活の心配の時はまずみんな支え合わなきゃいけませんよ。その雇用という話になった時ね、命と生活が安定して、それからどうしようって時にはですね、まあ、何人なんですか、ビザはどうですかって話が出てくるわけなんだけども、まあ、命と生活に、愛におきましてはですね、何人だろうか、それは関係ないんでありますよ。人としてそれはね、支えなきゃいけないわけで、その辺の心配だね。まあ、日本なんかの場合は、それでも、まあ、たくましいですから、結構皆さん社会的意識強いからね、企業人も、そういう人が多いですから、最悪のことにはならないで何とかなると思いますが、しかし財政資金がパッと止まるとですね、昭和24、5年の例の、ドッジとシャウプのね、あの時みたいに、いきなりこの超均衡財政みたいなのを迫られて、一気にデフレになる可能性ありますよね。まあこれが円高と重なる可能性も大いにあって、円高株安で資金繰り困った連中が国債を投げ打ってきて金利暴騰して、実質破綻が広がって国も国債発行できなくなると、バタッと止まっちゃうという状況ね。それはあり得るんですよ。だからやっぱり財政依存というのは非常に危ないんだね。財政が止まっても物があるわけですから、今度はだからそれこそ早くこのブロックチェーンでも使ってですね、新しいシステムを作ると。いや、あのブロックチェーンのシステムって、ヨルダンにありますシリア人の難民キャンプでも使われてるんですね。だからね、こう全部なくなっちゃった後のね、こう混沌を回避する手段としてブロックチェーンは大変いいんだよね。だからなんかね、非常時のこの社会システムに、ブロックチェーンって実は大いに役立つのよ。で、仮想通貨と言わずトークンと言えばいいわけでしょ？こう、なんか、お金のようなもの。お金のようなものを使って、まあ、配給権みたいなもんだな。二重受給を防ぎ確実に人々に行くように本人確認もできる。まあスマホだから、スマホは悪いけど一台ずつ持ってもらってね。スマホを一台ずつ持ってもらって、これでそのブロックチェーンを使って本人確認から非常時のこの配給システムを作っちゃう。なんかそれが一番確実なんじゃないのかな。ヨルダンのシリア人難民キャンプでもちゃんと機能してるわけだからさ。まあそういうふうになんか非常時のシステムを作ることが作って、とにかく、まあ、最低限、衣食住で、を確保して、命と生活の心配をなくすると。これがまず、喫緊の課題でしょうね。中国なんかの場合も、地域によってだいぶ差があると思うんですね。やっぱり地域の絆が深いところは、それできると思うんですけども、絆がないところは、やっぱそれは大混乱、それこそ殺し屋の世界になるんじゃないです？今もうすでに私前から言ってる全土の金融危機って始まりつつありますね。日本ではネット金融って書かれてますけど、P2P 金融ですね。金融機関が貸し出すんじゃなくて、個人が投資信託を通じて貸し出すみたいな、そういう金融がですね、もう、全中国全土でデフォルトが5000億円近くなってんだね。あれ、まだ氷山の一角だと思うんですね。で、今まだ資本がどんどん抜けてるから、あの旗もっと広がりますよね。あれ、果たしてその後、こう、求心力あるかどうかだな、今の中国に。背金教ですから、お金という神様いなくなった時に、みんなが共通に信じられるものは、ないんじゃないでしょうかね。もう共産党の理念だとか言った、そんなもん過去のものだし、毛沢東だった過去の人だし、今の中国は、何でもできるようになってますよね。右から左まで光量変わってね。だから逆に何選んでいいかわからないんだよね。でもあっという間に習近平の神通力剥げちゃったじゃないですか。この夏の北戴河の、会議で習近平自主的に外されたようですね。 お前は経済音痴だということで。ほらそうだよ。中間層なんかをさ、土台にそのね、中国全土支配するなんてできるわけないじゃない。もし中国全土支配したいなら、中国国民党、台湾の国民党みたいに超大金持ちをスポンサーにつけるか、毛沢東みたいに極貧の労働者、農民を味方につけるから、この二つの一つですよ。真ん中味方につけたって、日本みたいな国はいいですよ。日本みたいな国はもともとね、地域ごとに穏やかに民は暮らしてるわけだから、日本みたいなところはその真ん中を狙っていかないとさ、万事うまくいかないんだけど、そら中国みたいな激しい国は、一番上か一番下を味方につけないからうまくいくわけないじゃないですか。アメリカなんかの場合は面白いね。アメリカなんかの場合はルーズベルト大統領が出てきて中間層をしっかり作って、この中間層を基盤にした政治がこの20世紀のアメリカを支えたんだね。ところがこれぶっ壊れちゃったわけですよ。ぶっ壊れちゃって、トランプっていうのはだからその辺がある意味で言うと、非常にこの中途半端な立場にいざるを得ないんですね、あれ。うんと貧しい人たちから、うんとお金持ちまで、幅広く彼の支持者っているわけで、でも、どこか一つっていうのは特にないんだね。まあだから、言ってみると、こう、どんな階層にもトランプ支持者がいるんだけども、まあやっぱり反対派もいて、なかなかあれはアメリカは、こう簡単にいかないですよね。まあ、でもそんなことで話は長くなりましたけども、いろんな意味で、この、政治の世界において、そういう混乱を止めるための衣食住確保がまず先決ですね。それから今度は、やっぱり再建ってことになりますと、私は地方単位だと思うね。今、町の発明家ってたくさんいるじゃないですか。技を持った人たくさんいますよね。これがみんなね、霞が関に行列作ってさ、一人一人陳情してね、こうやればどうですかね。だって全くラジオ開かないと思いますよ。そうしたらね、地方政府ごとにね、知り合い呼んできてやってもらったらどうです。とにかくね、結果が出ることが一番なんです、混乱期っていうのは。結果が出なかったらね、どうにもならない。それから、金だってほとんどないわけだから、金もほとんど使わずに偉大な結果が出てくるものっていうのは、探しはいろいろあるし、作ればいろいろ出てくるんで、それって、霞が関なんか温度とったって、もうあんなもん権威が必要しちゃって、もともとうまくいかないんだから、地方政府の人たちが、県知事クラスだよね、よほど頑張って、各県で競っていろんな人を呼んで、自分のとこで新しいことをやって成果出していったらどうでしょうかね。日本人って隣にやり出すとね、うちも頑張らなきゃいけないっていうね、そういう対抗意識がものすごく強いんですよ。だからやっぱり全県がね、日本全土、まあ、政令市とあと県だね、政令市や県が競ってですね、なんか新しいことやってったら一気に私広がると思うんだね。ブロックチェーンだってですね、日本政府はやりたくないみたいなこと言うんだけど、さっき言ったみたいに、究極の社会混乱の時にこれ一番役に立つツールかもしれないんですね。そういうことを考えると、そんなもん使って何かの時にやって成功したって事例が一つでも出たら一瞬で買ってきますよね。太陽光だってあれ、こんなもん入れて再生エネルギーの足しになんかなるもんかと思ってたら、なんのことはない。この猛暑で太陽光なんかどんどん発電しちゃってですね、この猛暑で電力が全然足りなくないっつうわけだからね。なんでも日本人もやってみるといいもんだね。ねえ、電気全然足んなくないじゃないですか。太陽光発電もそれなりにやってますよね。まあもちろんあれもいろいろ問題ありましてね、メガソーラーとかやってですね、ああいうのこ、あれ問題なんですけども、まあ問題はですね、走りながら直していくしかないわけで、まあそれが時代の中の試行錯誤なんですね。まあでもそうやってなんか、日本って変わり出すと一気に変わってきますから、まあその辺は大きな心配はあまりいらないんじゃないかと思うんですね。だからなんかその再生の局面っていうのは、こう新しいことをやって、で、こう達成、未来を達成していく、こういろんな人たちを救護していく、そういうリーダーシップが次に必要になってきますよね。だからまあそんな形で考えると、次のこのリーダーシップっていうのは様々なタイプの人たちを呼び込まなきゃダメですね。まあ中央の方はだから主にこう後始末だよね。中央は後始末で、地方が再生というところじゃないでしょうか。地方もいろいろ整理しなきゃならないものがあるけども、まあ、所詮は国の指示でやったものが多いわけですから、まあ、国の方で全部処理をすると。原子力の後始末もそうだね。あれどうするのかと思うんだけども、あと外交の後始末とか、その辺はまあ、国が仕事で、で、あとは再生は地方の仕事ということですかね。やっぱりこう、清和会政治にですね、ちゃんと白黒つけてですね、裁判でも何度もやって全部明らかにするとだいぶ国民の意識変わると思いますよね。 で、それをだからやっていくと、その時代に勢いがついてきますから、まあその勢いの中で、未来の創造を、こう、衣食住の確保から、まあ順番に、急速にやっていく、その段階からもうすでに新しいテクノロジーを活用ということになるでしょうね。まあなんか相当ね、慌ただしくなんじゃないかと思うんですね。でもここ一番頑張らないといけない時じゃないかな。まあそんな風に思いますので、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。新時代建設のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。